76.9 FM High.
みなさん、おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は清水銀行頭取、豊島勝一郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。清水銀行の豊島です。
それではお話を伺う前に、清水銀行頭取、豊島勝一郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。豊島さんは昭和32年の生まれで、清水区由比のご出身です。早稲田大学商学部をご卒業後、昭和56年株式会社清水銀行に入行、経営企画部長、富士支店長などを務めの後、専務、副頭取などを歴任、昨年4月頭取に就任され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、豊島さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介を聞いておりますと、昔の由比町、今の、はい、清水区の由比のご出身と、
はいはい、
なんか聞くところによると、みかん農家だった、
まあ、親父の、ね、代までは、みかんも、作っておりまして、まあ、そこの、長男で生まれたんですけれども、まあ、そういうような、家庭環境ではありましたですね。
みかん農家って言いますと、やっぱり新潟とか日本海側とのね、その遠農って言いますかね、
はいはいはい、
みかんもぎとか、そういうものに向こうから来られるとか、はい、いうふうなことで、もう長い歴史的な交流なんですね。
そうですね。もう私はもちろん生まれた時からもう、そうですね、11月の頭から12月いっぱいぐらいまで、みかん切り、農繁期になりまして、遠農の方、季節労務者ですね、どういう言葉か、移動班っていう名前でよく呼ばれていましたけども、たくさんうちの中に、まあ、要するに寝泊まり一緒にするわけでして、たくさんいらっしゃいましたね。
まあ、そういう人たちとの、まあ、仕事上のね、お父さんとの関係もあるんでしょうけれども、はい、まあ、豊島さんご自身としてもその人たちとの、まあ、心の交流って言いますかね、そういうのも多分あったんでしょうね。
もう本当に当時うちは祖父母もいて8人家族だったんですけども、もう20人前後ぐらいこう、寝泊まりする、方が増えますので、家族30人近くになりまして、ご飯も大変、お風呂も大変、お風呂に入っていると男の子ですから、代わりがあるこれお風呂に入ってくると、ずっとお風呂に入れてもらって何回も何回も体洗ってもらってっていうか、それでお湯に当たっちゃったり、そんな、子供時代だったですね。
なるほどね、はい。なかなかでもいい思い出って言いますかね。
そうですね。
も
うそれはやっぱり一緒に生活するっていうのは一定の決まり事もありながら、お互いがあったかくないとやっぱり大変ですから、そういう意味ではいい環境で子供時代を過ごしたと思いますですね。
まあ、いい意味で地域間交流、あるいは地域経済の交流っていう面を担ってたのかもしれませんね。で、豊島さんご自身はそこの先ほどご長男っていうふうなお話がありましたけれども、はいはい、長男で、それで大学早稲田へ行かれて卒業されて、それでどうしてまたそのバンカーというか銀行に入っちゃったんですか。
本当にこれは恥ずかしいんですけれども、姉3人、おりまして、 4人目の男の、まあ、まさしく抜歯の長男で、生まれた時からもう家を継ぐように意識づけられて育てられたんですね。で、まああのうんまあ、勉強はしなきゃいけねえぞっていうことあの教育をつけてもらって、でも本人はもうあの、まあ、交流関係でも深めればいいぐらいのつもりの大学生ですから全く勉強もしないでプラもう非常に遊びほうけて、大学4年生の7月もぼちぼちも試験も終わって帰省しようかなっていう時に、後にも先にも、1回だけ親父から、下宿に先に電話が入りまして、急にお前勤めに出ろと、言われまして、もう本人は大変びっくりしましてですね、何を言い急にっていう、まあ、なぜそう言われるかというと、当時まあ親父も、農家仲間で同級生とかこういると、私は抜歯の長男で最後の方の男の子なんですけども、早くに長男を持った方は、そのご長男結婚適齢期なんですけども、もう農業がだいぶやっぱ厳しくてですね、農家にお嫁さんがなかなか来ないと、の結婚が非常に遅くなっているというような話で、随分同級生に脅かされたようで、まあそれで急に私にとにかく一回勤めに出ろという。まあ、こっちに帰ってきてほしいということだったんですけども、うん、まあとにかく一回どっかで勤めに出ろと、まあそういうのお嫁さん見つけてこいっていう意味だったかもしれませんけれどそんなことありましたですね。
なるほど、まあ、当時 U ターンっていうふうな、今でもあるんですけど、はいはい、U ターン組 の、ね、まあ、あの典型的な例っていうふうな感じですかね、はいはいはい、まあ、学生時代はなんかラテン音楽なんかのことに入れ込んだっていう話ですか、はいはい、
まあ、入れ込んだってことは何か巡り合わせで、あの静岡にしてもすごくそれであの、大学の、サークルの先輩であのものすごく上手な方が一人有名な方が、ま、今も歌ってらっしゃるのかもしれないんですけども、そういうクラブにおりまして、私もまあ後輩として少し、まあ、その方々のレベルなんかと も次元が違うんですけども、昔 の、 あのメキシコ中心の、ラテンの歌を、トリオというあれで男性3人のボーカルでハーモニーを中心としてあれですけども、まあ、寝言でしたけども一生懸命は練習した時間がありました。
よかったですね、いい思い出になりましたですね、
考えてみると。
なるほど、それで帰ってきてその銀行員になったということなんですけど、はいはい、まあ、その選択もね、私は結果的に見ると素晴らしい、まあ、お父様のその意思があったということかもしれませんけど、はいはい、ご本人もねその気になって、ね、銀行に入られたということですけど、どうなんですかね、その銀行へ入られてその、まあ、当初から家業を継ぐというふうに思ってたのと、はいはい、違和感というのはなかったですか。
もう違和感どころか、周りもですね、そういう意味では親戚筋も、組織サラリーマンというのは本当に少なかったもんですから、育てられ方がちょっと違った部分で、サラリーマンの人間関係というのは全く子供の頃から見てなかったもんですから、非常に最初はギャップが生活の中にありましたし、銀行員というのはちょっと特殊な入った時にですね、猛烈にやっぱり特殊な、教育を、受けるわけですね。それはやっぱりもうお客様から信用いただける、きちっとした、姿勢を保ち続けるっていう教育、まあ、これが非常に自分の性格からいくと、苦痛を伴いまして、本当に 1,2 年生の頃はもう参ったなっていうのがいっぱいありましたね。
でも拝見してるとね、非常に、まあ、環境に対する適応能力っていうのは抜群のような感じがしますしね、まあ、さっそうとしてるって言いますかね、見た感じが爽やかっていうか、お手順わけじゃないんですけどね、
もう
そういう意味で合ってるんじゃないですかね、
諸先輩、上司の方々の、猛烈なるご指導の賜物で、銀行員にしてもらえた、まあ、という教育ですね、しつけをやっぱりあったのかなと思います、うん。まあ、それと、仕事の上ではお客さんにお客様方に育ててもらった銀行員ですね、私は間違いなく、
まあ、そういう、ね、感謝の気持ちを今も持ち続けておられるということですけれども、まあ、大変素晴らしいことですけれど、その後はまあ、いろんな支店とかで、ね、はい、本部とかに配属されたということで、はい、だんだん、まあ、経歴を拝見していると、まあ、見事に まあ、頭取になった、まあ、頭取大勢入る中で頭取になるっていうのは本当たった一人ですからね、まあ、なるほどな、バックして考えてみるとですね、はい、なるべくしてなったなと思うんですけど、入られて何年か5年10年の間、まあ、必ずしも管理職ではなかったわけです、はい、なんかその頃の思い出っていうかエピソードみたいなものはありますか。
もうそれこそ外回りで、お客さんの周りにこのスーパーカブですね、乗っかってあっちゃこっちゃ出かけてって、当時は預金も、たくさん集めていく、これが大きな仕事でしたから、もう目標ノルマに向けて、歯を食いしばって、一個一個、お客さんの家を、回って、まずはお客さんの懐に飛び込んで可愛がってもらうっていう術から覚えるっていうんでしょうか、こういう仕事をずっとしましたですね。
そうするとやっぱり訪問すればそこのうちのね状況とか、はいはい、まあ経営状況とかいろんな家族状況なんてもみんな分かるわけですよね、はいはい、でより親しみが湧くということで、まあ、ずっとお得意さんになってもらえるということ、まあ、それも訪問する銀行の方のねお人なりっていうものが大きく影響するんだろうと思いますけれども、はい、もう早くもそのなんか入校して平成9年には富士の駅南支店に入られたということで、はいはいはい、まあ、出世も、ね、非常に早かったんじゃなかろうかっていう、
ね、そうですね、そういう意味では恵まれたと思いますし、うん、支店長になったのが、40ぐらいで、その前に38の時に本部で秘書部長という、まあ、支店長クラスの、まあ、そういう意味では自分の言うのはあれですけども、抜擢を受けたと、まあ、もうちょうど若返りをつって、私だけじゃなくて私よりちょっと上の方々と一緒だったんですけれども、まあ、当時では一番こう若い最年少の部長職になりました、ね、うん、ですね、
まあ、多分私はその頃もお会いしてるんだろうと思いますけどね。
そうですね、私はしっかりも記憶がありましてお世話になりました。ありがとうございます。
爽やか談話室は清水銀行頭取豊島勝一郎さんをお招きしております。
で、まあ、銀行っていうのは、まあ、人間の経済って言いますか、作り出す社会、はい、そこの血液みたいなもんだっていうふうなことをよく言われますね、はい、うん、まあ、そういう意味ではもう非常に重要な役割を担っているわけですけれども、特に地方銀行の場合は、はい、地銀の場合はもう非常に地域密着っていうことが中心になる、
はい、
だから地元の個人の家庭あるいは中小企業といいますかね、そこへ密接に、まあ、コンタクトしていくっていうか、うん、コミットしていくっていうことが重要になると思いますね、はい、その辺はやっぱりその都市銀行なんかと役割機能が違うんでしょうね。
いや、もう口はばったいところですけども、地方銀行の存在意義という、まあ、今経営方針の、テーマとして大きく掲げさせていただいてるんですけども、まあ、私自身が、生活していくことをこの地に選んで就職をしまして、もう静岡の経済ということに密接、全く密着しているのが地方銀行の場合にはもう全てなんですね。非常に厳しい時代がずっと続いてまいりましたけれども、地方銀行の経営っていうのはもう地方経済が活性豊かになれば、それに伴うと、まあ、経済状況経済環境厳しい時にはもう当然にそれにリンクしていくという、もうこれがもうそれ以外のよそいって仕事をするわけにもいかない、銀行なんですね。メガさんとの違いってのはやっぱり我々は、まあ、銀行ですから人事異動は変わって転勤はありますけれども、対外にもいつでも連絡が取れる状況というんでしょうか、その分お客さんとの交流リレーションは、常に、濃い状況が続けられるという、うん、
要するに地域社会との運命共同体っていうようなところがあるわけですよね、
です、
はい、地域経済が悪くなったら銀行だと悪くなっちゃう、はい、良くなれば良くなるという、
もうそうですね、
もう本当に不利、まあ、離れることのできない、
うん、もちろん銀行というのは健全経営をしてですね、信用力を確保していく、使命がありますけれども、でも、一番のところはお客さんと、常に、同一の価値観目線でいることということだと思っております。
まあ、その後なんかしつこくお聞きするようですけれども、経営企画部長とか取締役富士支店長とか、はい、まあ、順調にですね、
はい、
幹部としての道を歩いてこられた、はい、それから専務さんとか 副頭取をやられたというんですけど、はい、こういう時にずっと自分が身につけたそのいろんなノウハウとかそういう知識をですね、はい、生かしてそれを仕事に役立ってきたと思うんですけれども、現在ですね、たまたま24年の4月に若くして代表取締役副頭取になったわけですけれども、はい、その会社、はい、いわば清水銀行としての基本的な理念というかコンセプトといいますかね、
はい、
例えばなんか雑誌か何かにメモがあったのを私拝見したんですけど、まあ、法人営業の強化とかいろいろなんて掲げてありますけど、はい、その辺をちょっと清水銀行としての、はい、その考え方をお聞かせいただけるとありがたいですが、
経営計画をもうこの、ね、もう一定の、期限の中でこう組んでいくんですけども、まあ、そんな中で、先ほど少しお話ししましたけども、清水銀行の清水銀行らしさの追求というところで、まあ、ずっとこう、就任時にですね、いろいろこう考えたんですけれども、まあ、そこで清水銀行としての存在意義の発揮という、言葉を掲げました。この意味合いは2つありまして、もう今からお話したように、その地域経済に対しての清水銀行のありようを明確に旗頭を、掲げるということと、それから、行為に対してはこの銀行の組織の中でも各人がもう清水銀行の、経営の中で貢献しているという、自分の存在がすごく価値があるものだということをやっぱり各人が発揮してもらうという、そういう意味合いで、それを、掲げています。また仕事をしていく上では今言ったように地域経済ですから、そこには地場産業、中小企業者、たくさんこう経営者がいらっしゃいます。その方々に対しての常にこの尊敬の念を持つこと、目線としてその方々がやはりもうどんなに小規模の会社だっても、その方の従業員また家族に対して責任を持って、その経営者を踏ん張っているという、これに対してやっぱり共感を持って立場を理解して、我々としての仕事をしなければならないということ、これを強く強く、訴えていきたいと、このように思っています。
なるほどね。で、具体的にはあれですか、例えば店舗を拡大するとかですね、はいはい、まあ、人材の開発本部というかそういうものを作られるとか、なんかさまざまなトライをされ
て、そうですね、一つ独立部署で、人材開発部という、部署も、部として独立させてですね、まあ、これはいろいろなテーマを掲げさせているんですけども、人事面での、人事制度の改革案とか、それから研修体制の充実、採用方式の研究とか、まあ、こういうものも、もう目に見える形で、出すことなども行ってまいりました。まあ、あとは店舗につきましても、店舗の機能によってですね、この店舗は本当に我々で言うとフルバンキング、預金も、融資もというお店と、もうこのお店は効率性を上げるために、預金だけを中心とした店にしようと、いうような住み分けを、展開していき、これはもう紛れもない変わらないところなんですけども、一部、預金の、中心の店舗をもう一回フルバンクに、見直して、両方を、まあ、扱うような店を増やしたりですね、少しこう、拡充を図るようなことも、選挙の中では展開しましたですね。
ただ、まあ、やっぱりその地銀として広ければ広いほどいい、大きければ大きいほどいいっていうことではないんでしょうね。
あ、もう本当にそうですね。
適正な規模を常に地域経済との状況に合わせて考えていくということになる。
まあ、我々の、もう本当に規模で言うならば、もう自分たちの身の丈の中で一番この地域に貢献できる手法というのはやっぱり、ありまして、まあ、日戦略も打たなきゃいけない、いろいろな面でも経営手法を考えながら、一番、有効性のまた効果の高いものを、考えていくつもりではおります。
そうですね、
はい、
なんか清水積立特定預金というなんかものをお作りになったって、これはどういうものなんですか。
ちょっと特定ということなんですけども、積立定期預金というのをこの4月の1日から発売いたしました。もちろんもともとあった、預金にちょっと機能を付けたり、いろいろ変えているんですけども、 今ですね、日本経済っていうのはもう指導官ももちろんそうなんですけども、ある種今まで民間の資金需要っていうのが要するに非常に薄くなってたもんですから、ある種金余りの状況が続いて、各金融機関、全国の金融機関、あまり預金に対しての注目度っていうのはこの、そうですね、バブル崩壊後、長くに、そんな形があったんですけれども、いろいろ考えまして、やっぱり普通の家庭も企業も毎月一定額を積み立てていくという意識を持って、経営の安定化、家計の安定化っていうのはやっぱり必ずなされているわけですね。銀行だけがですね、この辺っていうのは手間がかかるとかコストがかかるところで少しないがしろにしているんではなかろうかと。それから長期的な展望になると、ちょっとやっぱり預金の重要度が必ず増してくる時代が必ず来ると思われるもんですから、もう一度原点に帰ろうと。で、預金というのは一般企業で言うなら仕入れ部分でございまして、ここを大事に考えますと、今度は運用、例えば融資を行うときも、この資金に対しての銀行員というのの責任感というのは強く増します。もう大事なお客様の預金であるから、もう審査、融資を審査していく上にも慎重に扱っていくとか、こういう意識が、銀行員としての本質的なところを、教育できると、この効果が必ずあるものですから、今期スタートは、預金項目を少し強化を図るような手を打ちました。
なるほどね。それと金融機関っていうのは基本的に、私は特に地銀の場合はコンサルティングって言いますかね、
はい、
お客様の商売なり事業なりにね、そのアドバイスしたり一緒に共感したりなんかするというふうなところが必要だと思うんですけど、はい、そのコンサルタント的な業務に対して力を入れるというようなことも、なんか東取はおっしゃって
た、ね、はいはい、銀行員というのは本当にいろいろなものを勉強しなければならなくてですね、特に企業融資をやっていく時には相手のお客様の、ご商売の内容を勉強してこなきゃいけない。それまでに法務とか財務とか税務とか銀行の仕事、銀行員としての仕事の勉強をまずはしなきゃいけなくてですね、でもそっちばっかりやってることなく、もっと言うならばお客様のマーケティングの関係、これも早く関心を持ち興味を持ち勉強を始めないと一人前にはなれないという、本も座学して一生懸命読ませてきました。でも、実践の中でですね、選挙につきましては、ちょっと私の一文字が取られたようなんですけども、豊か塾というですね、本当に時間外の中でみんなが自主的に勉強を始めてくれたっていう、導きはかけたんですけども、その時に本当に地元の社長さん方、先生方となってくれて、講師となってくれて、勉強会を、そうですね、3ヶ月の間に、6、7回もうちょっとやってくれたかもしれませんね。中小企業の本当に社長が思うところを、一グループ県内で6カ所だったんですけども、6、70人の行員、男性行員中心になりましたけれども、勉強会をずっとして、今自分の業界、業種ではこういう課題でこういう新しいものが動いているとか、銀行員に対して経営者として求めるものは正直なところはどうなのかとか、そんなお話をずっとしてくれまして、これはすごく大きい要素だったと思います。
FM ハイ爽やか談話室、清水銀行頭取豊島勝一郎さんにお話を伺っています。
豊島さん、ところで、この辺は非常に難しくて私がお聞きすることじゃないんですけれども、日本経済失われた20年っていうようなことをよく言いますね。最近もね、その経済低迷して資金需要って言いますかね、融資先っていうそういう問題もかなりあったということですけれども、アベノミクスって今3番やって言いますか、それで株高か、それから円安というふうなことで日本経済が少し変わりつつあるというふうなことで、私も非常に期待はしているんですけれども、ただ実体経済がまだそれについていってるかどうかっていうのは疑問があるんですけど、このアベノミクス、これ誰もわからないんですけどね、将来っていうことは、トータルとして見ると私は 無理ことじゃないのかなって金融緩和っていうのはですね、うんうんうん、思うんです。これはどんなふうに受け止めて
るか、まあ、まさしくいろいろなところで実体経済がついてきているのか、また、政局選挙関係の日程の中で、実体がいつまでにこう成果物として、挙げられるのかということは大きな、課題だと思いますけれども、まあ、今の、為替水準とか、日経平均株価とかこう、まあ、日経平均というのは非常に日本人の場合には、影響度が大きいところではあるんですけれども、多分その分解した場合には、まあ、90何円の、100円に臨むところとか、まあ、1万2000円から1万2500円、1万3000円ってこう分解すると、一つには政治的なリスク、あんまりこれも銀行員が声高にしゃべることではないんですけれども、これによって生じていたロス部分、マイナス部分というのは一定の水準まで、まあ、まずあって、まあ、これが戻ったということで、為替もその部分まで、日経平均もこれぐらいまでの水準というのは、あるべき姿論がまずはファンダメンタルで あったと思います。まあ、それと、まあ、アナウンスメント効果で、まあ、少しこう浮いている部分と分解はあると思いますけれども、一定の水準のところまでやっぱり経済効果としてひどく非常に大きく貢献されていると思います。まあ、あとは、政策がしっかり打たれて、特に3本の矢、3つ目の矢のところを、現実味をしっかりと、出していくこと、これが重要だと思います。
うん、今アナウンスメント効果エフェクトっていう言葉がありましたけど、確かに人間の社会っていうのは言葉によって成り立ってる、はい、初めに言葉ありだから、ああいう形でその、まあ、現総理が何て言いますか、言葉に出してですね、うん、発言しているというふうなことはやっぱり与える影響力ってものすごく大きいんですね。
そうですね、
まあ、それはそれでアナウンスメントエフェクトっていうものの大きさっていうのは改めて私、まあ、この年になって感じて いるんですけれども、まあ、それに絶対経済がね、今お話のように伴っていけば、はい、これは本当に素晴らしくて、はい、日本経済完全復活再生っていうのはね、
うん、なかなか道のりはまだ茨のところがあると思います。多分に関税の問題なんかで今、論議これから深められると思いますけども、ただまあこういう刺激的な要素があることで、まあ、民間がですね、新しい、成長産業に対してアイデアが集積されていくっていう姿が日本の場合には必ず実行されると思いますし、まあ官庁関係も、まあ、認可事項を増やしてそれをこう支援体制をしっかりと引いていくとい こうスパイラルが回り始めれば、実現は可能ではなかろうかと思います。
世界で真っ先にですね、はい、復活再生っていうふうなことのね道を歩み出す可能性っていうのは日本経済にはあるんじゃないか、基礎力っていうのはありますからね、ファンダメンタルっていうのはあるものですから、はい、まあ、今おっしゃるようなことになってぜひ欲しいと思いますね。はい、うん、まあ、正直今お話をずっと伺ってきてね、やっぱり私どもも地域社会のためにある会社だというふうに思ってます。はい、我々のためにある会社じゃなくて地域社会のためにある会社、そういう意味で言うと鈴木銀行さんも同じだっていうふうに、やっぱり地域と運命共同体といいますかね、地域なくしてはない会社、はい、地域のためにある会社という、
まさしく、はい、
ぜひこれからもですね、まあ、私も一生懸命頑張りますので御社も発展されるよう、
はい、もう努めてまいりますので、ね、ご支援いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は清水銀行頭取豊島勝一郎さんを迎えしてお話を伺いました。豊島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。